Spinner. J-Wave Innovation World Festa 2020 supported by 賃貸。ここからはトークセッション極限状態の生命科学をお届けしていきたいと思います。さあ、次行きましょうか。次は JAXA です。名前が途中から変わった JAXA ですね。
はい。
その前ナスダでしたね。はい。宇宙科学研究所、太陽系科学研究系助教の村上剛さん。テーマは太陽系生命探査の最前線、氷の下に広がる海の世界。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。JAXA 宇宙科学研究所の村上剛と申します。非常にやりづらいですね、この流れ。
喧嘩売られましたからね。
非常に楽しい講演、いただいて、私まだ研究者の中では下っ端の部類なので、なんとかお手柔らかに今日はトークさせて。
いや、負けないでください、ぜひ。
頑張りたい。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
最初にちょっとだけ私の自己紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、僕は専門がもともとプラズマとか大気といったそういったものの物理をやったり、あと惑星探査機を開発して、まあ、そういった現象を調べると、探査機とか、まあ、宇宙望遠鏡を作って、そういった観測をやるのが専門なので、全然生物は実は専門ではないんですね。ただ、まあ、今宇宙で生命探査というのは もちろんホットなトピックで、我々も私としてもそういったところに取り組んでいきたいので、今日はちょっとそういう探査屋の目線でお話しできればと思います。で、まあ、どんなことやってきたかっていうのを簡単にここに並べたんですけど、最初に学生の時に初めて関わったのが月探査機のかぐやというもので、まあそこに載せたカメラで地球の周りの大気を撮ったり、それからあと今もまだ稼働してるんですけど、宇宙望遠鏡で飛先というのが地球の周りを回ってるんですけど、これが例えば木星の周りを回ってるイオ、これ火山を持った衛星ですけども、はい、これの火山ガスが宇宙空間にばらまかれているので、それをその時間変動を見たりと、そういったこともやってます。で、今最新で私がメインでやってるのは水星探査機、ベピコロンボ、それから日本が開発したミオという探査機なんですけれども、これは日本とヨーロッパの共同ミッションで、2018年に打ち上がったんですけど、まあ、今もまだ水星に向かっているところで、到着が2025年と7年かけて水星に行くミッションをやってます。
はい、
ちょうどホットなところで、おとといですね、金星スイングバイと金星のそばを通って軌道を変えるというオペレーションをやったんですけど、これ、まあ、取れたてほやほや の実際に探査機で撮られた、
あ、これ映像、
はい、この映像は実際に撮った。
これ金星ですか、奥通ってる。
これ金星です。
金星の力を使ってうんと方向を変えてスピードを上げる、
修正して、また水星に向かっていくんですけども、はい、まあ、こういったことを僕は専門でやっています。で、じゃあ宇宙で生命といったときにどういったところを目指すのか、まあ、私一研究者としてもやはり惑星探査が目指す先というのは、やはり人類みんな疑問に思っている、この生命っているの他にと、地球にしかいないのか、それとも他にいるのか、いるとしたらどこにいて、どういう生命がいるか、まあ、そういうところはやはり私も目指したいと思っていて、じゃあそれを調べるにはどういったところを探査すればいいのか。まず、まあ、誰もがもうご存知だと思いますけども、火星というのはやはりその一番のターゲットになっていて、次人類が月の次に向かう先というのは火星と、さらにまあ火星には昔もう海があって水が大量にあったということももうほとんど分かっていて、現在も地面の下に氷として存在しているだろうと。まあ、火星についての話はこの後村上2号さんの方にお願いしたいと思いますけれども、
1号2号で呼んだ方がいいんですか。
いや、下の名前で大丈夫。ゆうすけさんの方にお願いしたいと思います。それから最近急に出てきた穴馬で金星というやつが急になんか話題になりました。これ金星の大気の中にリン化水素ホスフィンという物質が検出されたという発表があって、これがなかなか自然現象では生まれにくい物質で、生命が出した起源のものなんじゃないかと、こういうニュースが、まあ、このまだ1ヶ月経ってないと思うんですけども急に出てきました。で、これに関しては、まあ、私はまだちょっと懐疑的な目で見てるんですけれども、まあ、こういったターゲットが急に、まあ、浮上してきたり、それから太陽系内 を飛び出して他の星の周りの惑星、これも当然第二の地球はあるかという観点で我々は調べたりしようとしているわけですけども、もうすでに今もう惑星の数で言えば4000個以上も見つかっていて、その中にどこかには地球のようなものはあるでしょうとこういうことはやはり考えるわけです。で、すでに地球のようなサイズ、それから適温の環境にいるものっていうのも見つかっているので、まあ、そういったところを探していく。ただしここら辺はまだちょっと行くのにはものすごく時間がかかるので、まだ見るだけ、望遠鏡で見るだけっていうのが今の探査の現状になってます。で、ここに上がってない第4のターゲットが今日の本題でして、木星や土星の周りを回っている月なんですね。これあんまりメジャーな存在ではないので、もしかしたら初めて聞いたって方も多いかもしれないんですけども、木星と土星はものすごいたくさん、数十個、50個以上の月をそれぞれ持っていて、その中にいくつか面白いやつがいるんですね。ここに挙げたのが左から、まあ、木星の衛星エウロパ、同じく木星のガニメデ、それから土星の衛星、これちっちゃいんですけどもエンセラダスというものがあります。これは表面ご覧いただいた通り氷で覆われてるんですね。なんですけど、なんでそこが生命の探査のターゲットになるかというと、実はその下には溶けた水の海が広がっているということが分かってきています。そこをちょっともうちょっと詳しくご説明しますと、まずそれが見つかったきっかけとなったのが土星の探査機 NASA のものですけども、カッシーニというものが捉えたこれエンセラダスの実際の画像ですけれども、もうご覧いただいている通り表面から水がプシューッと噴き出している。
これ噴き出してるんですか？
これ噴き出してますね。もうご覧いただけると思うんですけども、これまあ我々プリュームと呼んだりするんですけど、いわゆる地球でいう間欠泉みたいな、氷の裂け目からこれ出てるということが分かってきていて、赤丸で囲ってるところに大きな割れ目が4本ぐらい、
筋が見えますね、川みたいにね、
あれまさにその氷の割れ目だろうと考えられていて、そこから中の水が外に噴き出しているということが今考えられています。で、これ中が溶けてると表面氷、当然木星土星って太陽からすごい遠いんで、もう表面めちゃめちゃ寒いので、表面が氷なのは当然なんですけど、中が溶けてるってどういうことかというと、その下に熱源が何かあると、
まあ、マグマみたいなものがあるだろうと、ね、地球でいうところ、
そういうことですね。で、そのまあ熱源というのは木星とか土星の巨大なまあ重力、これが周りを回る天体に影響を及ぼすことで、まあ、我々潮汐力と呼びますけど、まあ、地球でいうと潮の満ち引きと同じような力なんですが、うん、まあ、これが熱源となって中にの氷を溶かして液体の水があると。そうなってくると中どうなってるかなとまあ想像するわけですよね。この表面の氷の下にはまあ海があって、そのさらに下に熱源となるようなまあ海底火山のようなものがあると。で、こう実際にその吹き出しているプリュームの中をカッシーニは果敢にもですね突っ込んで、実際どんなものがあるかを観測するという試みも行われていて、その出てきたものの中には地球の実際の海底で生成されているような物質というのも検出されたと。ということはここで出番、高井さんに出番回ってくるわけですけど、当然地球の深海と比べたくなるわけですよね、うん、これ高井さんもここ面白いポイントということでよろしいんですよね、はい、なのでここはちょっと仲良く今日はトークしたいなと思っているポイントでして、まさにこういった部分を地球の深海の研究者たちと宇宙の探査の人たちが手を組んで研究していく、そういう面白い対象になっていると思っています。
どうですか高井さん。
いやもうJAXA 様とも
大JAXA 様と
大JAXA 様と NASA 様とも同じようにこうやって宇宙海洋、だからガムステックで調子乗ってた時代もあったんです、
はい、もう手を取り合う時代だと。
そうですそうです、
ぜひ仲良くやらせていただきたいと思いますありがとうございます。
バチバチです
、はいはい、それから、まあ、今のは土星の衛星エンセラダスの話でしたけども、木星のエウロパという衛星にもどうやら水が噴き出しているプリウムがあるということが最近、まあ、2016年になって、ようやく観測されました。これはハッブル宇宙望遠鏡という、まあ、世界で一番有名な宇宙望遠鏡が観測に成功したものなんですけれども、エウロパの場合は本体の大きさがエンセラダスの6倍ぐらい、3000キロぐらい直径があって非常に大きな天体になっていて、で今推定されている水の量、 これを地球と比べても地球が持っている液体の水の、まあ、2倍ぐらい、
あ、そんなに
非常に多くの地球よりも多くの液体の水を持っているだろうということがまあ考えられている。で一方で、まあ、エンセラーですより大きい分あの非常に内部の構造も複雑で、このプリウムもいつも吹き出ているわけではないと、あの観測何回か試してそのうちの数回しか取られてないので、いつ吹いてるかどういうタイミングで吹いてるかっていうのはまだ分かってないんですね。
でこれ左上、はい、下なんであのモザイクなんですか。
あ、これモザイクに見えるのがあの観測された、はい、水の痕跡ですね。
こんな感じなんですか。
これ地球から撮ってるんで、あのさっきのカッシーには実際に行って撮ってるんで、あれだけ高精度に撮られてるんですけ ど、はい、ど地球から望遠鏡で見るとやはりこのぐらいぼんやっとした。
なるほど、見せちゃいけないもんじゃないんですね。
じゃないです。あ、大丈夫です。何も隠してない。
あ、わかりました。
こんな風にまあ見えると。で、まあ、あと木星は放射線が非常に強いので、それがまあその生命といった環境にどういう影響を及ぼしているかという意味でもエウロパは非常に面白いターゲットと、うん、僕はそういうふうに思っています。でエウロパは実際にもう探査の計画というのは NASA を中心に進められていて、今エウロパクリッパーという計画が今25年頃を打ち上げ目標で進められています。でこれはエウロパにまあ着陸とかまではできなくて、エウロパの近くを40回以上にわたって通り過ぎながら観測すると、まあ、そういった計画が今進んでいて、まあこういった天体というのは我々のホットなトピックになっています。それからジュースという計画も、これは今度ヨーロッパを主導で進められているんですけども、これにはあの我々日本 JAXA も装置の提供という形で参加していて、これは2022年打ち上げ予定でもあと2年ほどですけれども、7年かけて木星の周辺までたどり着いて、その後エウロパ、それからガニメデといった月の観測を行っていくということで、今後こういった非常に我々が最前線だと思っている天体の探査というのがますます進んでいくので、非常に面白い発見が期待できると。で私としてもやはりあの専門では生命科学専門ではないんですけど、こういったものにぜひ関わっていきたいと思っていて、その一つにエウロパから出るプリウムをターゲットにした計画というのを今提案しようとしているところです。であのハッブル宇宙望遠鏡が撮ったんですけども、ハッブル宇宙望遠鏡ともあらゆるターゲットを撮るのに使われるので、エウロパだけを見ているわけにはいかないんですね。なので我々はあの日先という先ほど紹介した宇宙望遠鏡の実績があるので、この技術をうまく使って今度はエウロパのプリウムをモニターして、こういうタイミングで吹き出すよと、そういうメカニズムの解明を目指したいなというふうに考えています。で、まあ、そういうことが分かってくると、今度はじゃあエウロパに例えばハヤブサ2のような技術を使ってサンプルを持って帰ってくるとか、さらにはガムステック様の深海探査技術、これを、はい、今度は宇宙の海に持っていくと、まあ、そういったところまで将来、これは何十年先になるかわからないですけども、そういったところを目指していきたいなというふうに私としては思っています。なので、まあ、あの火星、宇宙の生命というとまず火星のことを考えられる方多いんですけども、そうじゃないところに実はまず一番最初に見つかるのは、もしかしたらこういう木星や土星の氷に覆われた世界かもしれないということで、あのぜひそういったところも知ってジャムステック、ガムステック様と一緒にあの研究できたらいいなというふうに思ってます。はい。
なるほど。
はい。
おお、間欠泉だ。
地球の、はい、間欠泉、アイスランドでこういった研究の、 あの研究会をやったときに撮った映像です。
すごい。あの
噴出する水のことを研究するなら、まず俺らが見ないとわからんだろうっていうことで、うん、アイスランドでやりましたね。
すごい。これが地球の場合ってことですね。
はい、そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりでもなんかこう宇宙探査って、まあ、いろんな分野があるんでしょうけど、はい、やっぱり生命探査とか生命の痕跡みたいなのがもう一つ軸になってるんですね。
やはりそこはもう誰もが知りたいことですし、あのそれだけそこに挑むだけの技術がついてきたってことだとも私は思ってますね。
なるほど、はい、もう行くだけだった時代からもう何のために行くのかっていう、その限られたリソースを何に使うかっていう、
そうですね、
それがやっぱり人間の、まあ、同じ生命を見つけることによって地球の答えになるからってことですか。
そうですね、あの我々がどうやって生まれたのかっていうことも含めて、それを知るためには他の生命っていうのも知る必要があると思います。
なるほど、
はい、
そこで微生物の研究も生きてくると。
その通りです。
よろしくお願いします。高井さんうなずくばかりです。いつ呼ばれるかなと期待してるみたいです。
いや、村上豪さんは、はい、宇宙飛行士にまだなる気満々なんですよね。
あ、よくご存じで、はい、僕はあの飛行士にならなくても宇宙に研究者が行く時代が来ると思っていて、
はいはい、
なのであの観測装置を例えば月に置いて、それ故障したら直せるの俺だけだからって言って、
なるほど、
そういうルートで宇宙行きたいなと思ってます。
でその時に、火星のとか宇宙の、地底探査船を持っていくとなると高井さんを連れていくということになるわけですね。
潜りたい方だと僕は思うので、
生きてる間によろしくお願いします。
潜っていただくしかないかなって、
はい、じゃあ加速度的によ
ろしくお願いします。